Lord, we thank you for this, this day that you have given us.
神様、主よあなたがこの一日を与えてくださり感謝します。
Thank you, Lord, for giving us life. Thank you for giving us your mercy and your grace today.
神様は私たちに命を与えてくださり、憐れみを施してくださり、恵みを与えてくださり感謝します。
We want to pray that you would bless your word this morning as we read and you study it.
主よあなたの御言葉を読み、そして学ぶ中でそのこの時を祝福してください。
We pray for you, Lord, to speak your word to our hearts.
神様、主よあなたの御言葉が私たちの心に明確に語ってください。
That, Lord, you would shine your light on your word so that we can individually understand it, Lord.
御言葉を照らし、私たち個人個人がこの箇所を理解することができますように。
Lord, do a work in our midst, we pray.
この場所で主よあなたが御業を行ってくださいますようお祈りします。
Thank you, Lord. Look forward to all that you want to teach us.
今朝あなたが、私たちに教えてくださることを私たちは期待します。
And so we give you all the things that are in our minds, Lord. The worries, the stresses, the ideas, everything that's in our minds. We give it over to you because we want to listen to you.
神様、今私たちの頭にあること、心にあること、考えや思いをずらし、今、それを置き、主よあなたに目を留めます。
Pray this in Jesus' name.
感謝してイエスキリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Matthew 4:26-41 todayMatthew 4. My goodness. Anyone want to change with me today? I'm not doing well.
今日なんかおかしいね。マタイじゃないけどね。はい、マルコ。
Mark 4:26-41.
はい、マタイではなくですね、マルコの福音書4章の26節から41節です。
Maybe you've heard these words before.
皆さんこの言葉を聞いたことがあるかもしれません。
Just have faith.
ただ信仰を持ちなさい。
Just have faith.
信仰をただ持ちなさい。
Have you heard those before?
そのようなフレーズ皆さん聞いたことありますか？
Maybe you've heard it from a pastor or from another Christian.
牧師さんであったり、他のクリスチャンの方があなたに伝えたことがあるかもしれません。
It'll be okay. Just have faith.
大丈夫。信仰を持ったらいいんだよと言われます。
Now, if you're from America, you've probably heard it from a non-Christian.
でアメリカの方であれば、もしかしたらノンクリスチャンの方からもそのような言葉を言われたことがあるかもしれません。
Hey, just have faith. Everything will be okay.
大丈夫、信仰、ただ信仰を持ったらいいんだよ、そしたら全部大丈夫だよと言われます。
How many times have I heard that in America?
アメリカで何度聞いたことがあるでしょうか。
I don't know if it works in Okinawa or Japan or Okinawa.
日本では信仰を持ったら大丈夫よって言うかな、わかんない、はい、
In America, it's essentially saying, なんくるないさ。
アメリカで、ただ信仰を持ちなさいっていうのは、なんくるないさというような言葉と同じなんですね。
But whenever I hear someone say, just have faith.
ただ人が私に対して、ただ信仰を持ったらいいんだよって言われたとき。
Maybe this is maybe not good, I don't know, but I immediately think, in what?
まあ、これは良いことか悪いことか分かりませんが、自分の反応は、何に信仰を持ったらいいのと思うことがあります。
In what? A happy ending?
何に信仰を持つの。じゃあ良い結果があるってことに信仰を持つの。
In everything going the way I want?
自分が思う通りの物事が進む、そこに信仰を置くの。
Have faith that my desires and everything will be fulfilled, everything I want in life?
私が生活の中、人生の中で願っている全てが与えられるという信仰を持つの。
Have faith in what?
信仰を持ちなさいって、何に信仰を置くの。
If you're going to tell me that, you should be more specific.
あなたがもし私に信仰を持ちなさいって言うならば、もうちょっと具体的に言ってほしいと私は思いました。
Well, what is faith anyway?
ちなみに信仰とは何ですか？
I don't know if it works in Japanese or not. I couldn't think of it. But in English, we actually use the word faith for showing that someone is trustworthy.
英語でだと信仰っていうのは、この人が信頼に値するって言葉で用いられることがあります。
If Dan tells me he's gonna come here at 3 o'clock,
例えばダンさんがここに3時に来ると言ったならば、
And I believe that he's gonna come here like he said,
ダンさんが言ったようにダンさんは必ず3時に来ると僕が信じたならば、
Then in English you would say that I have faith in Dan.
するならば、私はダンに信仰を置いているっていう言葉で使われます。
In other words, he's trustworthy and I believe that, so I know he's going to be here when he said he's going to be here.
つまり、ダンさんが言うことは必ず彼はそうするという、この信頼を置くっていうことですね。
Okay, so、that's a
信頼を置くのにふさわしい。
A generic definition of faith.
なので、それが通常使われる信仰という言葉です。
What about in the Bible? What is faith in the Bible?
では、聖書の中での信仰とはどういうことでしょうか？
I have to tell you, it's a really simple definition. It makes you so happy.
聖書の中での信仰っていうのは本当にシンプルなんですね。
Okay, and I actually double check this because once you say what is faith, you start thinking, well, I got to think through all these big things, right?
信仰とは何ですかと言われた場合、あ、何かなってなんか深いこと一生懸命考えようとしてしまうことがありますが。
I was so happy because I looked in that theology book on the shelf and it says this, and it's like, yes, perfect.
で神学の本を開いて信仰とは何かと調べるとえこういうことが書かれてたのよっしゃと思いました。
Faith is simply believing God's word.
信仰とはシンプルに神の御言葉を信じること。
Faith is simply believing God's word.
信仰とは神の御言葉をシンプルに信じること。
Wait, wait, so how would you tell somebody that comes up to you and says, hey, so what is faith anyway?
では誰かがもしあなたのところに来て信仰とは何ですかと聞かれた場合、
oh, faith is just believing God's word.
あ、信仰っていうのはねただ神様の御言葉を神様の言葉を信じることなんだよということができます。
Believing what God said will take place.
神様が言ったことは必ずなるってことなんだよ。
well, how do you know what God's word is?
え、じゃあ神様の言葉どうやって知ることができるの。
well, we got it right here.
ここにありますよね皆さんの手元に。
faith is believing God's word.
信仰とはシンプルに神の御言葉を信じることです。
Now, real quick. What if someone who speaks Okinawan comes up to you and asks, what's 信仰 anyway? What's faith anyway?
もしうちなんちゅうがあなたのところに来て信仰って何ですかと聞かれたら、
Okay. You guys know you'd say, what? I don't know the word for 信仰 in 日本語 but 信仰はね忘れた神の御言葉信じること
神の御言葉を信じること。
Now, let me have you say that with me, okay? We're going to wake ourselves up, okay?
はい。
Ready? One, two, three. No. repeat after me. 神の御言葉。
神の御言葉。
信じること。
信じること。
One more time. 神の御言葉。
神の御言葉。
信じること。
信じること。
Is faith is believing God's word.
それは信仰とは。とはただシンプルに神の御言葉を信じることってことですね。
We know from Romans 10:17 that faith comes by hearing and hearing through the word of Christ.
ローマ10章の17節テレビのスクリーンの方にありますが、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。
Some of your Bibles may say faith comes from hearing and hearing through the word of God.
違う訳でだと信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
Okay. Now, John chapter 5 verse 24, Jesus says this.
ヨハネ5章の24節にこのようにあります。
He says, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life.
ではテレビのスクリーンの方でヨハネ5章24節、誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。
Hearing Jesus' words and believing is what leads to life.
イエス様の言葉を聞いて、それを信じること、それは命へと、命に移ります。
Now, last week we looked at the parable of the sower.
先週、種をまく人の例え話を見ましたね。
The parable of the sower, you have four different soils that the word of God is scattered on, is planted on.
種まきの例え話だと、この種がまかれて、4種類の土の例えが出てきましたね。
First with the hard soil, the path soil.
まずはじめに、この種が道端に、硬い道端に落ちました。
When the seed fell on it, the birds ate it up.
道端にその種が落ちると、すると鳥が来て食べてしまった。
And Jesus said, that's the person with a hard heart. Satan comes and snatch up the word before he can receive it.
それは心が固くなもので、そこに種がまかれたとしても、すぐサタンが来て、それを持ち去ってしまう。
Second soil is the shallow soil.
二つ目の土は、岩地に落ちた土。
A bunch of rocks inside the soil, or a bunch of rock below the soil, keeping the roots from going down deep.
土の下にたくさんの石ころがあって、たくさんの岩があって、そしてそれによって、根を張ることができません。
Jesus says that the sun rises and the plant withers because it can't get deep enough.
そうすると、火が出てきて、そしてそれが焼けてしまって根がないために枯れてしまいました。
He said that that's the believer, that's the person that receives the word and is all happy. but can't handle persecution and trials and walks away.
そのような土の種類の人は御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、しかし困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうもの。
The third soil was the thorny soil.
三つ目の土が茨の土ですね。はい。
The soil with all the thorny weeds growing in it.
その土にはたくさんの茨があって、そして雑草もあります。それによって、塞がれてしまいます。そして実を結ぶことができません。
イエス様は、それは人の耳を聞いて、それが始まって伸びるけど、でも、欲や不安や欲求が止まらない、止まらない、止まらない、
茨の中に種をまかれるとは、世の心遣いであって不平不満であって、この、心配事によってこの御言葉が塞がれてしまって実を結ぶことができないものを指します。
Then the fourth soil
四つ目の土
was the good soil.
それが良い土ですね。
The awesome soil. It's the healthy soil.
健康、良い土です。
Where the seed falls and it grows and it bears a huge amount of fruit.
そこに種が落ちて、そうすると多くの実を結びました。それはどういう人でしょうか。
Please look at verse 20 of Mark
4. 4章の20節を見てください。
It says, But those who were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit 30, 60 fold and 100 fold.
マルコ4章の20節、良い地にまかれると御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人です。
Notice that it's the person who hears the word, not only hears it, but also accepts it.
20節を見てください。御言葉を聞いて終わりませんよね。聞いて受け入れる人のことを指しています。
The word accept there, we could think of the idea of receiving it in.
受け入れるっていうの、受け取るってことですよね。
Or welcoming it.
もしくは迎え入れるってことです。
Well, if you think about that,
そのことを考えてみてください。
Kind of shows us a picture of someone accepting God's word by faith.
神様の御言葉を信仰を持って受け入れるものだと、分かりやすいかと思います。
And of course, when we accept God's word by faith, we're saying that His word is true and trustworthy.
私たちが信仰を持って神様の御言葉を受け入れるとき、神様の言葉 を受け入れるときっていうのは、この言葉は信頼するのにふさわしいから受け取るってことですよね。
Now, the passage this morning will continue with the theme of the word that is sown.
今朝学ぶ箇所は引き続き、この撒かれた種についてのお話が続いていきます。
There'll be two parables that we'll take a look at first this morning.
そして2つの例えを見ていきます。
Both of them are going to focus on that word being planted in soil.
Planted in soil.
In the heart.
土に、心に植えられた種。
Both are going to show us the results of that planting.
そしてその、結果がどうなっていくか。
But they will both look at two different aspects of the growth.
しかしこの、2種類の、成長結果を見ていきます。
So we want to start off by reading verses 26 through 34 and read through these two parables.
26節から34節。
So I will read the 26. I'll read the even verses. I'll read the odd verses that we don't get confused.
Okay. じゃあ26節から34節、奇数偶数で読んでいきます。はい。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので。
Verse 27: He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how.
28節：地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。
But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle because the harvest has come.
30節：また言われた。神の国をどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。
Verse 31: It is like a grain of mustard seed, which, when sown in the ground, is the smallest of all the seeds of the earth.
32節：それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作るほどになります。
With many such parables, he spoke the word to them as they were able to hear it.
34節。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされた。
So remember now, at this time in Jesus' ministry, he changes his approach to using parables.
ここからイエス様はこの例え話を持って人々に話し始められます。
And we talked about this last week.
先週も話しましたが、
But parables are designed as little stories.
例え話っていうのはあるお話をします。
And they're designed to reveal the truth to some.
そしてそれを持って、幾人かの人には真理を表します。
And to conceal the truth from others.
そしてまた他の人たちにはその真理が見えないようにします。
In other words, those that desire to understand, they're designed to reveal truth to those people.
なのでつまりですね、真理を知りたいっていう、それを求める者にはその真理が表されます。
And those who don't care or don't want to listen, these parables are designed to conceal the truth from them.
しかし別に御言葉なんか知る必要ないし、どうでもいいしって思ってる者にはその真理は表されません。
And so when we look at verses 33 and 34,Before we hit the parables, after those in the Bible, ne? When we look at the right at the end of this passage you read, he was using parables, talking many parables to the crowds.
イエス様は例え話を持って多くの者に語りました。
But it tells us that those his disciples, those that wanted to know and were close to him, he was giving all the details.
しかしイエス様のそばにいる者たちにはこの細かく説明をしてきました。
He explained everything.
すべてを解き明かされました。
Now, let's take a look at these two parables we read.
2つの例え話読みましたが、これを見ていきましょう。
The first one we have is, you could call it the parable of the planted seed. 植え付けられた種の例え話。
Okay.
Okay? And what it says is that a man goes out and he plants seed.
ここで人が出て行き、そして種をまきました。
And so then he goes about his normal life, day and night, just doing whatever.
で、日常生活を、過ごしている中で、
During that time, the seed begins to grow.
そうする中で種が育ってきました。
It starts sprouting.
芽が出て、
The leaves start coming out.
そして葉がついて、
And then before you know it, it's full of wheat.
すると穂が実ります。
And then this farmer, he looks andIt's ready, and he harvests it.
それを見た、主人は、あ、もう刈り取りの時だ、収穫の時だと言って刈り取りをします。
Very simple story.
シンプルなお話ですね。
So what are some things that we should notice inside this parable to kind of help us understand what's going on?
この例え話で、何を見てどんなことを理解していく必要があるでしょうか。
Well, let's talk about this man sowing the seed.
まずはじめに、ある人がこの種をまきましたね。
Notice that he does one thing there in the beginning of the parable.
例え話の初めの方で彼はある一つのことをしました。
He scatters seed on the ground.
彼は、26節で人が地に種をまいたと書いてますね。
He doesn't come back until it's all ready for him to harvest.
この収穫の時までは彼は戻ってきません。
See, the reason is because he has no, なんていうかな he does not do anything to cause the seed to grow.
この種をまいたものがこの種を成長を起こさせる、発生させるものではないということですね。
Instead, we see that he sleeps and he gets up and he does day after day and the seed keeps on growing without his help.
この種をまいたものは別にこの種が成長するようにという、ことはせずに通常通りこの日常生活に戻っていますね。
And at the end of verse 27, it says he has no idea how the seed grows, really.
27節の後半を見てください。どのようにしてかは人は知りませんが、目が育ったことをどのようにしてその人はどのようにしてか人は知りません。
It's actually the movement of the seed that grabs the attention of this in this parable.
Movement of the seed.
Yeah, the movement of the seed, the growth of the seed.
この種の、成長に目を止めてください。
See, the seed grows naturally in the soil.
種っていうのはこの土にまかれた後自然にこの芽を出してきますよね。
No one forces it to grow big.
誰かが強制的に、種を成長させようとはできません。
And if you think about it, there's no way to force anything to grow.
そして強制的に実を実らせるってこともできません。
All you can do is encourage it to grow. You can't force it.
励ますことはできるでしょうが、しかし強制的に実を結ばせるってことはできません。
But the seed just naturally grows into a big plant.
なので種っていうのは自然に成長していき大きなものとなっていきます。
Then that man, he can't do anything there at that time to help, so he just waits, you know?
で、その種をまいた人は何もできないのでただ、忍耐を持って待ちます。
And then as soon as he sees, oh, it's ready, then he goes back out there and he harvests the grain.
種をまいたものは実が実ったのを見ると、釜を入れます。この収穫の時だって言ってこの刈り取りをします。
Interesting.
興味深いです。
What's the point of this parable?
この 例え話のポイントは何ですか？
How can we keep it simple? What's the point?
もうシンプルにこのお話の、ポイントは何でしょうか？
Well, remember that we're talking about God's word, the seed.
ここは引き続きこの種、神様の御言葉ってことを忘れないでください。
The soil, of course, are our hearts.
種は神様の御言葉、soil、土は私たちの心。
So we could say that the point of this parable that Jesus is sharing is that the way God's word grows in our hearts is a mystery.
ここでのポイントは、神の御言葉が私たちの心で育つ方法っていうのは不思議なものである。
It's a mystery. We don't know how it works.
それがどのように育ったのか、それは私たちには分からないんですね。私たちは知らないんです。
And even though we don't understand it, God's word continues to grow in us.
私たちが理解しなくても、神様の言葉っていうのは私たちの心の内で成長していき、育っていくんですね。
Now, two things that we see here.
ここで2つのことを見ることができます。
One is that we cannot force God's word to grow faster in us.
まず1つ目。神様の御言葉を私たちのうちで強制的に育たせることはできません。
We can encourage it,
もちろん励ますことはできます。
But we cannot force it.
しかし、強制的に成長させるということはできないんですね。
Second thing we see here,
二つ目に分かることは、
is a promise.
約束です。
That God's word is going to grow in your heart and continue to grow in your heart.
その植えられた種、その植えられたこの御言葉っていうのは私たちの心の内で成長していく、育っていくってことなんですね。
Okay, let's move into the next parable.
次の例え話を見ていきましょう。
Okay, it was the parable of the mustard seed.
からし種が書かれてますね。
All right. So what we have here in parable of the mustard seed,Jesus says, you know, just as a mustard seed is tiny and is planted in the ground and then grows big.
三十節で、からし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが。
That is what the kingdom of God is like.
神の国はそのようなものであると言ってます。
Like a little seed that goes in the ground and grows up really big.
地にまかれるこの一番小さな種なんですが、それは大きく成長してきます。
All right, now let's look at a couple things here.
ではこの中でいくつかのことを見ていきましょう。
A mustard seed
からし種
is very, very small.
本当に小さいものです。
Very small.
とっても小さいです。
Okay. Now you can see it. It's not that small, but it's small.
目に見えるほどの小ささなんですが、本当に小さいんですね。
Our closest equivalent of that would be the karashina seed in Okinawa.
からし種と同じぐらいのものが沖縄で言うとからし菜の種です。
And that's the field mustard plant that we have all over the place. It's like a weed. It's amazing.
もうあちらこちらにあるなんか、まあ、雑草みたいな感じで本当に小さいものなんですね。
Have these plants next door.
この教会のすぐ隣の畑にあるんですね。
And they grow pretty big. They get like, I mean, this one right here is about to my head, you know.
今アンドリーが指さしたカラシナはアンドリーの頭ぐらい。
Yeah, I wanted to put you and Yuko.
だからね忘れ
ちゃった。Have these things growing over you so that we can see how big they are. But
写真を撮るとき本当はユコとカヨを立たせてどれぐらい大きいかってことを示そうとしたんですが、
so it doesn't grow into a strong, big fukugi tree, but it grows into a large garden plant.
このカラシダネは大きいフクギの木のようになるのではなく、本当に大きなまあ植物みたいな感じで大きくなるんですね。高くなります。
Right now is the season for the flowers to drop off and all the seeds to be produced.
今の季節は花が落ちて、そして種が、ついてきます。
And so all these branches that look like this are on those plants next door.
このような感じの枝が今この隣の畑についています。
Now inside each one of these pods is a handful of seeds, maybe like four or five.
そしてこの穂の中にたくさんのこの4つから5つの、種が入ってます。
Now if you can imagine four or five seeds in there, they're really small.
これも刺してるやつなんですが、その中に4つか5つの種が入ってるんですね。本当に小さいんです。
Actually, I got a picture.
どれぐらい小さいかってこんな感じです。
That's how small they are.
大きく見えるね、テレビに映ってるから。
Well, when you look at that, is that...
あ、なるほどね。僕が持ってるこの本を見たら分かると思うんですが、それの中にこの小さいのが4つ入ってます。
So small, my camera wouldn't focus properly.
So... 小さすぎてちょっとカメラのフォーカスがあまりうまくいってないことが分かります。
Okay, so we have this plant here. When you plant one of these tiny seeds, it grows into that.
この小さなものを植えると、これぐらい大きくなるんですね。
Now, you wouldn't expect it from a seed like that.
その小さいものがここまで大きくなるとは 思いもよりません。
It's interesting because basil seeds are about the same size and they only grow like this tall, really.
バジルの種っていうのは同じぐらい小さいんですが、私の膝までしか育ちません。
Now, chia seeds, a little bit bigger, they grow about this tall.
チアシードはこれぐらいの身長まで大きくなります。
So God has put this truth in nature.
神様はこの真理を、この自然の中に表しています。
What's his point then? What is this truth? What's the point?
ではこの真理のポイントは何でしょうか。
Well, really, the point is that while God's word may look very insignificant, it is packed full of power.
神様の御言葉は本当にまるで小さいもので大したように見えなかったとしても重要ではないと見えたとしても、実はその中に力が、強さがしっかりとたくさん詰まってるんですね。
The tiny seed of God's word planted in someone's life and their heart.
この小さな種が、この神様のこの御言葉が、小さいものが人のここに、まかれたとき、
It has the power to completely transform someone's life.
その小さな種は人の人生を変える力があるんですね。
In fact, I forgot to put this in, but 1 Peter chapter 1 verse 23, it tells us that we have been born again.Not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring, living and abiding Word of God.
第1ペテロ1章の23節、mm-hmm. あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。
Our transformed life,
私たちの変えられた生活人生、
Our eternal life,
永遠の命、
came from the little seed of God's word being planted in our hearts.
それは神様のこの御言葉が、この小さな種が私たちのここに植えられたことから始まります。
I mean, when you think about it, you go to the library, there's tons of books, right?
例えば考えてみてください。図書館に行った時にたくさんの本がありますよね。
Especially if you go to the library in Naha.
那覇の図書館に行くと本当にすごいんです。
But the book that can change life is just one, and it's just on the shelf, one little book.
しかしあなたの人生を変える本っていうのはこの小さな、この一つの本だけなんですね。
You know, or even the words, Jesus loves you to someone. It's a little seed planted in their heart.
例えばそれがもしかして聖書の中からの一言かもしれません。例えばイエス様があなたを愛している。その言葉によってこの種が誰かの心に植えられます。
Those little words have the power to transform that person.
その少ない言葉かもしれない。しかしその少ない言葉でもそれには力があり、そしてその力ある言葉が人の心に、まかれます。
See those words, the word of God, it's planted in the heart and it just grows mysteriously.
この神様の言葉が人の心にまかれ、そして、私たちが知ることができないこの不思議な状態で人の心に、心の中で育っていきます。
And it doesn't just grow into a little, you know, a little plant like that tall.
これぐらいの小さい状態のまま、状態で育つのではありません。
It grows way bigger than we would ever expect.
私たちが、思い描くこともできないほど大きくなっていきます。
Now, this is really important.
今から言うことは大切なことです。
Because one of the things that we can understand from this,
この箇所から私たちが理解できることは、
is that it's very important to teach God's word to those who are very young, as well as to those who are adults.
大人の人に神様の言葉を伝えると同じぐらいこの小さな子供たちにも神様の言葉を伝えていくってことは大切なことなんですね。
Because that word is going to grow.
なぜならその言葉というのは成長していくからです。
It's really amazing.
本当にもう驚くべきこの不思議なことなんですね。
Now, some of you know that I was saved when I was 4 years old.
皆さんも知っているように私は4歳の時に救われました。
And I still remember the day.
でその救われた日のことを私は明確に覚えています。
I still remember the reasons that I was like, oh man, I gotta get saved. I'm such a bad kid.
自分は本当になんて悪い子なんだ、救われなきゃならないと本当に、明確でした。
I remember all those things very clearly.
そのことを私は、明確にクリアに覚えています。
You know, my great grandma was planting the word in my heart and it began to grow and it's still growing to this day.
私のひいおばあちゃんがその種を撒いてくれて、御言葉を分かち合ってくれて、それが子供の時に植えられて、撒かれて成長して、今も成長している段階なんですね。
But almost more vividly than that time, almost more clearly than that time, I remember something that happened right shortly afterwards.
その時のことよりもまた、違うことが自分の中で、クリアに明確に覚えていることがあります。それは私がイエス様を受け入れてそのしばらくしてからのことなんですが、
4
歳か5歳の頃かなと思うんですが、
But I had a dream.
私はある夢を見ました。
I've never forgotten the dream.
その夢を私は忘れたことがありません。
The quick story is, I had a dream that I was stepping through a doorway into utter darkness.
その夢の中で私は戸を開きました。戸があって戸を開くと真っ暗な暗闇がありました。
And I knew as I stepped into that darkness, I no longer had a body.
その暗闇の中に足を踏み入れると自分は体がなくなるっていうのを感覚的に知っていました。
I no longer had a name.
そしてそこに足を踏み入れたならば名前もなくなるっていうことが分かっていました。
I was completely isolated in the dark.
もう暗闇の中で、皆から離れて、そこにいてしまうってことをなんか理解していました。
I was freaked out.
その夢を見たときに本当に今なんだろうビクビクして怯えました。
You know, you wake up and you can't even move in your bed.
目が覚めるともうなんか怖くて体が動かせないっていうような状態です。
But what is important about this dream is what happened after.
この夢の中で重要なことはその後に僕に起きたことなんですが、
4
歳5歳の子がそのような夢を見たときっていうのは本当にもうビクビク怯えてるんですね。その時心の中で聖霊様が明確にあることを自分に語ってくれました。あなたがイエス様を信じたからあなたはその暗闇のところに行かないんだよと語ってくれました。
So I was that young, but oh man, I never had to deal with the fear of death because that happened.
自分はその時幼かったんですが、しかしそれから自分はこの死に対しての恐れっていうものがから自由にされていました。自分の友達たちは死んだらどうするんだろうってビクビクしていましたが、
Because ever since I was 4 or 5, I have that word from the Lord. I'm not going there because I believe in Jesus.
4歳か5歳の頃その言葉を聖霊から受け取っていて、だから自分は、死んだとしてもイエス様と共にいるっていうこの確信がありました。
So the word of God is very, very mysterious and is very, very powerful.
なので神様の御言葉っていうのは本当に不思議なもので、そして力あるものなんですね。
But what are these two parables though? They have to do with the kingdom of God. Both of them start with that.
しかしこの2つの例え話っていうのは神の御国に関して話しています。神の国はと始まっていますよね、2つとも。
Remember last week, Jesus said to his disciples, I have given you the secret of the kingdom of God.
先週の話で、どこだっけ
That was in verse, chapter 4, verse 11.
弟子たちに11節でイエス様は言われました。あなた方には神の奥義が知らされていると。
And what was the secret that we saw last week?
先週見たこの奥義とは一体何でしたか?
Well, that the kingdom of God would come through individual hearts believing His word.
この奥義っていうのは各自が神の御言葉を信じることを指していると学びましたね。
Now, when we turn to the parable that we first saw today,
今日学んだ最初の例え話を見ると
See, as God's word grows in our hearts, just as the parable the sower told us,
どっち?
ごめんなさい。Just as God's word grows in our hearts,
神様の言葉が私たちのうちで育っていく。
Well, the first parable here tells us that God's word is going to grow in mysterious ways. His kingdom is going to grow in mysterious ways.
そしてその、神の
神の御言葉、神の御国が不思議な方法で私たちのうちに大きくなります。育ちます。Okay. All right. In the second parable, we see then that God's word and God's kingdom with His word will grow in powerful ways.
神の言葉、神の国っていうのは力ある姿で大きくなっていきます。
And it all begins in our hearts.
それはまず私たちの心から始まります。
Individual hearts believing God's word.
各自一人一人が神の言葉を信じることから始まるんですね。
Just as we read earlier, that faith comes by hearing and hearing from the word of Christ. あの前読んだように、信仰は Faith comes by hearing 信仰は聞くことから聞いて
始まって
そして聞くことはそしてキリストについての言葉を通して始まりますという感じ読みましたね。 So we finish up these two parables.
この2つの例え話を見ていきましたが、
And now we move into something that's not expected. Unexpected.
思いがけないことが書かれてます。
All right. Jesus is teaching and teaching and then he stops.
イエス様教えて教えてそこで止まるんですね。
And he tells the disciples, let's go across the Sea of Galilee.
イエス様は弟子たちにガリラ湖に行こうと言います。
So let's read through verses
35
through
41. 35節から41節。
35. On that day, when evening had come, he said to them, let's go across to the other side.
35節読んでいいの？
36
節。はい。そこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるまでイエスをお連れした他の船もイエスについていった。
And a great windstorm arose, and the waves were breaking onto the boat, so that the boat was already filling.
38節。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たち溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？
And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
40節。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。
And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? So they move across the Sea of Galilee in the boat.
ここで彼ら船に乗ってガリラ湖に行きました。
Now the weather probably wasn't too bad because other boats were going with them. They weren't scared.
そこまで天候は悪くなかったと思います。なぜなら他の船もついてきてたからです。
But as they get out towards the middle of the Sea of Galilee, more the storm brews up and the winds are crazy.
ガリラ湖の真ん中ぐらいに行くとこの激しい突風が起こりました。
like the waves right before a typhoon or something.
台風が来る前の波のような状態だと想像していただければ分かりやすいかと思います。
Maybe like the waves inside a typhoon is more like it. 台風の時の波、ね、
Okay.
Now,They get into this mess and they're freaked out, these disciples.
このような大変な状態の中で弟子たちはもちろん、怯えているんですね。
Now they're fishermen. Some of them are fishermen, but they're freaking out even.
何人か漁師だったんですが、しかし漁師である彼らも怯えていました。
But where do we find Jesus in the middle of this crazy storm?
この大きな嵐の中でイエス様、どこにいましたか？
He's sleeping at the stern.
寝ていたことが書かれていますね。
He's knocked out.
He's tired.
爆睡。
はい。爆睡です。
Teaching all day, he's exhausted.
ずっと教えているのでイエス様疲れているんですね。
But what do the disciples say to Jesus when they wake him up asking for help?
弟子たち、怯えていてイエス様に助けを求めるとき、なんて言いましたか？
Well, you would think, well, they you know, wake him up, say, hey, teacher, what should we do? It's really bad out here.
弟子たちは先生起きてください。今は本当に大変な時なんです。どうしたらいいですか？と。言いましたか？
Is that what they said?
そのような言葉を言いましたか？
No, they were like, Jesus won't wake up.
彼ら、イエス様起きないよ。
They finally said, Teacher, don't you care that we're perishing?
彼らは38節に言って、先生、私たちが溺れて死にそうでもあなたは何とも思われないのですか？と言いました。
In the middle of the storm, the disciples misunderstood what Jesus was doing.
この嵐の中、弟子たちはイエス様が何をされていたのかっていうのを誤解していました。
He was sleeping on purpose, I think.
イエス様はあえてわざと寝ていたのではないのかなと私は思います。
イエス様
は彼らに神の言葉を伝えていましたよね。神様の言葉を信じることを伝えていましたよね。それを育たせる成長することも伝えていましたね。ここで彼らはこの、試されているんですね。
Can they, will they believe his word?
弟子たちはイエス様が言った言葉を信じるのか信じないのか。
But of course, their reaction was much like ours.
弟子たちの反応応答はまるで私たちのようなものです。
How can he be sleeping right now?
なんで神様こんな時寝てるの。
He doesn't even care about us.
もう神様私たちのことどうでもいいと思ってるんでしょう。
You've done that too, right?
そのような態度皆さん持ったことありますよね、正直に。人生、生活が本当にもう大変で苦しくなったり、この葛藤が続いていくんですね。
You know that when the car breaks, it breaks in 20 different ways.
車が故障したと思いきや、あっちこっちまた他に壊れていくんですね。
When there's family problems, they come from every side all at once.
家族の問題が起きたと思い、生じたと思いきや、またそれが家族の問題がますます増えていきます。
They usually come with work problems.
また職場の問題もまたついてきます。
You know, so that when trials come, they can hit us pretty hard.
なので試練が来たとき、正直にもうなんか立てなくなるような状態になります。
The problem is that we don't, なんていうかな、we tend to misunderstand what the Lord is doing in our lives at those times.
ここでの問題、そこでの問題は、神様が、主がその時何を私たちのうちでしてくださっているのか、それを私たちは誤解してしまうことがあります。私たちは周りを見渡すと、私たちは周りにある嵐にしか目がいかないんですね。
We can't see the Lord. He's just sleeping somewhere.
そこで主を見つけることができなくて、主は寝ておられると思います。
And so what happens?
そうなるとどのような態度を持ちますか。
Since we can't see how the Lord is working, we assume he's not working.
主がどのように働かれているかわからない、主が働かれているのか見えないと思うわけですよね。
And since we don't think he's working, we figure he don't care anymore.
主は働かれていないと思い、すると神様は自分のことなんかどうでもいいんだというふうに物事を捉えてしまいます。
Well, if he doesn't care anymore, then he's the reason that I'm going through this trial.
神様は自分のことをどうでもいいと思ってるから自分はこのような試練を通ってるんだと思うんですね。
And our prayers become, Lord, why don't you care about me?
すると私たちの祈りは、神様、私のことをどうも思っておられないんですか、って言ってしまうんですね。
Why have you left me?
なんで自分を見捨てたんですか、と非難してしまいます。
Why is stuff going the way that I don't want it to go?
自分が思っていない事柄がなんで進んでいくんですか。
But the truth is, Jesus is right there. He's just sleeping, right?
真実はその嵐の中、主はそこにおられたんです。そしてそこで寝ていたんです。
Sleeping because he was at peace.
なぜ寝ていたのか、それは平安の中におられたからです。
He knew it was going to happen.
イエス様はこれが起きるってこと、嵐が来ることを知っていました。
He knew he was going to get to the other side.
そして向こう岸に渡るってことも知っていました。
So he was peacefully sleeping in the middle of the storm.
だからこそ嵐の中でも平安を持って寝ていたんですね。
But, well, the disciples, they begin to accuse him of just neglecting them, of not caring about them.
しかし弟子たちはイエスを非難し責め、そしてイエス様は自分たちのことをどうも思っておられないんだと言いました。
And Jesus does respond to that.
その彼らの態度に対してイエス様は応答されます。
He knows, okay, they can't take anymore.
彼らはこれ以上耐えられないんだと知っています。
And so he gets up and he says, Peace, be still to the wind.
するとイエスは起き上がって風を叱りつけ、黙れ静まれと言われました。
Now it's interesting thatThe word be still is also he uses that when he's casting out demons as well.
ここでの言葉、静まれっていう言葉なんですが、言語でこの悪霊を追い出す時の言葉として用いられています。
What that tells me is that this storm was not a natural storm.
つまりこの嵐っていうのは自然に起きた嵐ではなかったってことですね。
What that also tells me is that there's storms and trials that come into our lives that are not natural.
つまり私たちの人生の中で、生活の中で起きる試練っていうのは、時に自然に起きたことではないってことがあります。
Things that are caused by the enemy that the Lord is allowing him to do.
敵が、悪魔がこの事柄を起こさせている、そのことを神様が許されたんですね。
That way we can learn to trust him more.
それを通して私たちが神のことを信頼することができるようにとして許されます。
聖書を
見て分かること、それは私たちが耐えられないことを神様お与えにならないということなんです。しかし私たちが耐えられるこのギリギリのギリギリまで物事を起こさせることを許されるんですね。それによって私たちの信仰が成長していくことができるため。
here, really、
先 comfort.
He doesn't really care about our comfort as much as our growth.
神様は私たちが、楽に生きられることよりも私たちが成長することを、重要視しています。
Well, after Jesus rebukes the wind, the storm completely stops.
イエス様が風を叱りつけると、この風は止みました。
Everything's good.
全てがいい感じです。
And you can imagine the disciples cheering.
そこできっと弟子たちはキャーキャーって言っても喜んでたでしょう。
Everybody's happy.
みんながハッピーなような感じでしょう。
Until Jesus turns to them and begins to speak.
その後、しかしその中でイエス様は彼らに、このように言われました。
He says in verse 4, he says, Why are you so afraid? Have you still no faith?
40節見てください。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。なぜあなた方はそんなに恐れてるんですか？
You should be stronger than this.
これよりあなた方は、強くあるべきだ。
You still don't have faith? What's going on?
まだあなた方に信仰がないのですか？どうしたんですか？
What is this faith that Jesus is talking about?
ここでイエス様が述べている信仰とは何のことでしょうか？
Well, remember the Bible tells us that faith is simply believing God's word.
信仰とは何か？最初に伝えましたね。信仰とはシンプルにただ神の言葉を信じることである。
イザヤ書から、イザヤ
55章。
It says, For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose.And shall succeed in the thing for which I sent it.
イザヤ55章の10節から11節。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。
God's word is never gonna come back void.
神様の言葉が無駄になることは決してありません。
Now, let me put it in a different way.
違う言い方をするならば、
I may say, you know what? I'm going to Ireland next week.
Ireland.
Okay? Ireland.
アイルランドに私は来週行くと言いましょう。
About two days later, I say, yeah, I canceled it.
2日後に
It's too expensive.
2日後に、あ、ちょっとアイルランドのチケット高すぎたからやっぱやめたと僕は言います。
God doesn't do that.
しかし神様はそのようなことはなさいません。
God says, I'm going to Ireland. He's going to Ireland.
神様がもしアイルランドに行くと言ったならば、そのことを必ずします。
The things that God says are going to take place.
神様が言ったことは必ずなります。
All right. Now, with that in mind now, we look at how Jesus spoke to the disciples before they went into the sea.
イエス様がこのガリラヤ湖に行く前にイエス様はあることを弟子たちに言われました。
Remember, faith is believing God's word, right?
もう一度言いますか、信仰とはシンプルに神の言葉を信じることです。
Did Jesus tell them something that they needed to believe?
イエス様は弟子たちにある言葉を信じる、ある言葉を発しませんでしたか？
Did he tell them something that they should have trusted?
イエス様が言ったこと、彼らはそのあることを信じなければならなかったのでしょう。ならないといけなかったですよね。そうですよね。イエス様が言った言葉を彼らは信じる必要がありました。
Take a look at verse 35.
Verse 35, 35節を見てください。
It says that he said to them, "Let us go across to the other side."
イエス様は弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。
He didn't say, "Let's go take a boat ride."
じゃあ船に乗ろうさとは言いませんでしたね。
Or let's kind of get away from the crowd.
群衆から離れようとも言いませんでした。
But he said, Let's go across to the other side.
さあ向こう岸へ渡ろうと言われました。
Now, this is not just a person, this is Jesus.
これはただある人が述べた言葉ではありません。イエス様が言った言葉なんです。
This is God.
つまり神の言葉なんですね。神なんですね。
Okay. What he was teaching them is, when I say something, that's going to happen.
つまりイエスが私が言った言葉は必ずなるってことを伝えてるんです。
When I say something, it's the Father in heaven saying, "Go there," and I'm going to go there.
私が言った言葉は天なる父が言った言葉である。私が向こう岸へ渡ると言ったならば、それを必ずなるってことを伝えてるんですね。
So the problem, the lack of faith for the disciples was that they didn't believe that Jesus was actually going to make it to the other side.
しかしここでの問題はイエス様が言った言葉に信仰弟子たちが置いていなかったってことなんですね。
Now, that seems kind of like, that doesn't make sense. It's just too easy. That's too easy.
これは簡単のように見えるかもしれませんが、
It should be more complicated than that.
もっと難しい、あれ？日本語が出てこない？これは。
もっと、詳しくて難しい答えでしょう。があるでしょう。ね？うん、No? Everything's so detailed in Japan. You kidding? Every little thing.
日本で一つ一つが細かいですよね。
No, but it's simple. They didn't believe that he was going to get where he said he was going to go.
ここでの問題はシンプルに、イエス様がそこに行くっていうことを彼らは信じなかったんですね。
They were scared that he wasn't going to accomplish his purpose.
神様が言った言葉を主が必ず成し遂げるってことに信頼を置いてなかったんです。
Now, I would just wonder, you know, if they had trusted Jesus' words, they were going to go to the other side, how would that have changed things? If they had trusted Jesus, that, okay, he said that he's going to do it, how would that change things?
もしイエス様がじゃあ向こう岸に渡るって言った言葉を弟子たちが本当に信頼していたならば、物事はどのように変わったでしょうか。
Would they still have asked for help?
その中で、嵐の中で彼らはイエス様に助けを求めましたか？求めるでしょうか？
Would they have just waited for the storm to stop?
もしくは嵐が静まるまで彼らは待っていたでしょうか？
I don't know.
わかりません。
I imagine they would have asked for help, but in a different manner.
わかりませんが、しかし主が言ったことを必ず成し遂げるってことを信頼していたならば、彼らがイエス様に話す話し方っていうのをこの態度っていうのが変わっていたと思います。
The biggest thing that would have changed is they wouldn't have begun to accuse Jesus of not caring about them.
まずはじめに、イエス様は自分たちのことなんか思っていないんでしょうっていうような言葉で主を責める、非難することはなかったと思います。
And you know what? When we trust the Lord that he's going to accomplish his will in our lives, we stop accusing him too.
私たちも同じように、神様が私たちの生活の中、人生の中で必ず主が言ったことを成し遂げてくださると信じているならば、主を責めたり主を非難したりってするような態度はないと思われます。
I'll tell you, when you start finding yourself getting mad at God, there's a big problem.
しかし、もし私たちの生活の中で主に対して怒りを持ったり主を責め始めたときに、そこにはあなた自身の中で何らかの問題があるってことをが明らかになります。
means it's time to go back to the word, it's time to go back to prayer and humble ourselves before him.
つまり聖書を開き祈り始め、そして主の御前にへり下る必要があるってことなんですね。
So have you no faith? Jesus asks.
あなた方には信仰がないのですか？とイエス様は弟子たちに聞きました。
Or as we talked about earlier, just have faith.
もしくは前半の方でただ信仰を持ったらいいんだよという言葉。
Jesus purposely led the disciples into this trial.
イエス様はあえて弟子たちがこの試練を通ることを許されたんですね。
Not because he wanted to punish them.
それは弟子たちに罰を与えようとしているわけでもありません。
Not because he wanted to rebuke them.
もしくは彼らを戒めようとしていたわけでもありません。
But it was a test that he used in order to teach them.
それらを通して彼らにあることを教えようとしておられたからなんですね。彼ら自身がどこまで主を信じているのか、彼ら自身がそれに気づくことができるようにと許されました。
Honestly, when we see their lack of faith, we're reminded of that tiny seed that was planted. It's so small, you know.
彼らの信仰の、信仰が欠けているのを見たとき、このからし種のこの小さなことを思い出します。
But God often does the same thing in our lives.
神様は同じことを私たちの中でも起こることを許されます。
神
様がある事柄を私たちに明確に教えてくれて、やっと私たちが理解できたと思った中で、その後にすぐに試練が起きるんですね。
神様
本当に恵み深い。すると誰かあなたの車をぶつけてきます。
Decide, am I going to be gracious to that person or not, right?
その人に対してぶつけて、相手に対して恵みを持って接するのか、そうではないのか。
Or we realize, oh man, God, thank you for forgiving me so much. Oh man.
神様、私の罪を本当に許してくださって感謝します。
And someone makes us mad.
すると、あなた を何らかのきっかけであなたを怒らせようと誰かがしてきます。その後の試練っていうのは、神様どうやったらこの人を許すことができるんでしょうかという試練が訪れます。
But you know, there's different trials that come into our lives. It's normal.
私たちの生活にいろんな試練っていうのが起きるんですね。しかしそれは、不思議なことではないんですね。
And even, you know, James says that trials, we should be rejoicing when we have trials.
ヤコブ一章では、さまざまな試練に遭うときはそれ上もない、喜びとしなさいと書いているんですね。なぜならその試練を通して私たちを成熟したもの、成長させるものだからです。霊的に成熟したものと、なるためなんですね。
Now, faith is simply believing God's word.
もう一度言いますが、信仰とはシンプルに神の言葉を信じることです。
Believe when everything's cool and good and awesome. You know, everything's great. Yeah, I believe God's word. Yeah, all right.
物事がうまくいっているとは、神様の言葉って本当に素晴らしいよね。神様信じると言います。
It's a lot harder when we're struggling and having all this stuff happen in our lives. That's hard.
しかし、正直に物事が自分が思う通りに進まなかったり、苦しくなると、神様に対しての信仰を強く持つことができないことがあります。しかしその時だからこそ、神様を信頼すると、神様を信じるとはどういうことなのかということを私たちは学ぶ時なんですね。なので私たちは試練が訪れた時、その試練を罰として見るのではなく、今訓練されてるんだという視野を持って見ることができます。トレーニングされてるんだ。霊的にトレーニングされてるんだ。主を信頼すること、そのことを私は今学んでるんだ。何が起ころうとも主を信頼することを学んでいる最中なんですね。神様の言葉、神様の約束っていうのは、失敗することはないし、必ずなるんですね。
今朝
一緒に聖餐に預かります。今朝、試練に関しても話していきました。
Remember that Jesus accomplished his purpose on the cross of saving us.
イエス様は十字架上で私たちを救うため全てのことを成し遂げてくださったってことを覚えていてください。
He's not going to failAt the purposes he has for your life.
同じように神様があなたのためにご用意してくださっている計画をなかったことにすることはないんですね。必ず主があなたのために計画があって、それを必ず成し遂げてくださいます。
And our part is just as it comes with salvation, we trust him, we believe him.
私たちのやるべきことっていうのは、救いを受け入れた時と同じです。
In the same way,
主を信じることです。
In the same wayIn all the difficulties in our life, we continue to trust him and believe him.
どんな試練があろうとも、何が起ころうとも、引き続き主を信頼すること、主の言葉を信じること。
To sing a song together, spend some time worshiping the Lord and just focusing on him.
パンと杯が回ってきます。その間みんなで賛美していきたいと思います。